ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉科の山下由香先生をお迎えして、副鼻腔炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず副鼻腔炎なんですけれども、はい、この、副鼻腔、副鼻腔。
そうですよね。はいはい。副鼻腔ですね。
はい。これが、まあ、顔のパーツといえば、鼻の奥にあるわけでしょうか。
ですね。そうですね。はい、副鼻腔自体はですね、はい、左右ですね、1、2、3、4つですね。
4つ
ずつ、実はあります。はい、で、うん、副鼻腔っていうのが、まあ、鼻の中につながっている、まあ、骨の空間。
骨の空間。
空間を副鼻腔って言いますね、
はい。
で、ほっぺたのところにあるのが上顎道っていう骨の空間ですね。
はい、
これが一番大きいですね。はい、で、おでこ。
おでこ。
そうですね、うん。おでこのところにあるのが前頭道っていう骨の空間があります。
おでこの
ところにもあります。はい、はい。そこからまたちょっと下に下って、うん、目と目の間ですね。
目と目の
間。はい。目と目の間にあるのが歯骨道っていうのがあります。歯骨道。
はい。はい、
で、それが、また、そこからまた奥にですね。
奥に。
行くと、まあ、ちょうどですね、うん、まあ、脳みそにはまり込むような感じで、うん、もう一つお部屋がありまして、そこに、腸経道っていうお部屋があります。う
ん、この4つを、
そうですね、はい。
全部合わせて、
副鼻腔。
というんですね。
という空間ですね、はい、はい。
そこが炎症を起こすことが副鼻腔炎。
そうです、副鼻腔炎。そうですね、
はい。になるわけですね、
はい。になります、はい。
はい。じゃあ、その、副鼻腔、その炎症の話の前に、その役割というか、
あ、はい、
どういった役割があるんですか？
そうですね、はい、実はですね、はい、まあ、はっきり言うとですね、うん、まだこれといって分かってない空間なんですね。分かっていません。まあ、例えばですね、まあ、鼻の方に、うん、まあ、冷たい空気とか、乾燥した空気とか、そういったものが入ってきたら、加湿とかですね、
はい、
加温ですね、
うん、
そういったものを、こう、する役割。要するに空気調整の役割ですね。そういったものとか、あと声色とかですね、
うん、
いわゆるまあ、声をこう響かせるような、共鳴空ですかね、うん、はい、そういった、説もあります、
うん。
あるいは、まあ、例えば、匂いを感じるところの、
うん、
まあ、粘膜をですね、
うん、
稼ぐというか、
稼ぐ。
はいはい。たくさん匂いをこう、嗅ぐための、
はい、
うん、空間、
うん、
という説もあれば、
はい、
まあ、人間の頭って結構大きいですね。
大きいですね。重いですね。
ですね。で、それを、まあ、まあ、軽量化しつつですね、うん、
空間があることで。
そうですね。うん、まあ、空間を作ることによって軽くして、うん、さらに、まあ、脳みそ、例えばこう、うん、何かこう、頭に衝撃を加わるときに、それをクッションの役割にするように、うん、そういう空間ができてるんじゃないかとかですね。
はい、
そういう説が様々あるんですけど、まだはっきり分かっていないのが、現状です。はい、そうですね。
面白いですね、先生、
はい。そうですね。これは面白いと思いますね。
なぜそれがはっきり分かって、まあ、こうだろうっていう。
こうだろうしか分かってないですね。
できないということなんですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、その副鼻腔の、まあ、役割は、そうだろうというところなんですが、
そうですね、はい、
そこが炎症を起こすことによって、どういった、症状とかいうものが出てくるんでし
ょうか。そうですね。まあ、副鼻腔自体がですね、炎症を起こしますと、うん、まあ、非常に炎症が強い場合はですね、うん、例えば、上顎道っていうところ、先ほどほっぺたのところにあるというふうにお伝えしましたけど、はい、まあ、そこのところが非常に痛くなる。
痛くなる。
そうですね。これがまた、おでこが痛くなれば、はい、そう、前頭道っていうところに炎症が起これば、そこが痛くなったり、うん、あるいは目の後ろが痛いとかですね、うん、そういったことをおっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、あとはですね、まあ、非常に、まあ、嫌な匂いですね。うん、まあ、バイ菌感染した匂いが自分の中でずっと続いてしまうとかですね。うん、あと、まあ、一番多いのがですね、鼻水、汚い鼻水が喉に流れてくるですね。
喉に流れてくる。
はいはい。 これが、はい、まあ、特徴的かなというふうには考えますね。はい、
先生、先ほどね、話が前後しちゃいますけれども、はいはいはい、その炎症を起こしてしまうことでの症状を今おっしゃっていただきましたけれども、そ、ね、はい、そのなぜ炎症を起こすかというところで、先生、バイ菌
そう、あ、そうですね。はいはい、バイ菌ですね。
それだけでしょうか、うん、原因は。
あ、ですね、そうですね、まあ、主にですね、一番、まあ、有名なというか、うん、一番数が多いのが、やっぱバイ菌ですね。それが、はい、例えば、まあ、風邪をひいた後とかに、うん、風邪は大体ウイルスなんですけど、
はい、
それが長引いたりしますと、細菌ですね。細菌。バイ菌と言ってますけど、うん、それが鼻の中にですね、感染してしまって、起こることが一番多いですね。うん、はい。うん、
で、そうやって炎症を起こして。
そうですね。炎症を起こしてしまって。
症状が。
そうですね。出てくるっていうことになります。はい。
だ
い
た
い、
じゃあそういう場合って、例えば、風邪かもしれないということで、内科受診される方が多いですよね。
はいはい、そうですね。
うん。そこで、まあ、風邪の症状の、まあ、お薬をもらったりとか。
はい。
でもそれでも治らなくて、鼻の症状だけがずっと続いている場合に、耳鼻咽喉科に行かれる方も多いわけですね。
はい、そうです。
で、そこで初めて副鼻腔炎。
っていうふうに診断される方も多いですね。はい、うん。
そうじゃない方もいらっしゃるわけですか。
そうですね。うん、もちろん、まあ、単純に鼻炎といって、うん、要するに鼻の中だけで炎症を起こしている。あ、はいはい、まあ、それが、まあ、どちらかというと、さらに強くなって、うん、その鼻の周りにある、先ほどの空間ですね、副鼻腔に炎症を起こしたことを、まあ、副鼻腔炎というふうに言いますね。うん、はい。
で、じゃあ、それを副鼻腔炎、うん、まあ、タイプがいくつかあるわけですよね。
そうですね。はい。ですね。まあ、バイ菌感染してですね。うん、まあ、もともと全然そういう症状がなくて、一応、ま、定義としてはですね、4週間以内に、うん、まあ、急に発症してですね。それで、先ほど、申し上げたような、まあ、頭が痛かったり、うん、目の後ろが痛かったり、で、あと鼻水が喉に流れるですね。うん、あと汚い鼻水、うん、あと、鼻詰まりですね、うん。で、あと熱ですね。発熱とか、そういったものがある場合を、急性の副鼻腔炎というふうに言います。
はい。うん、その急性の副鼻腔炎と診断された場合は、
はいはい、
治療法としてはどういったものがあるんでしょうか。
そうですね。急性の副鼻腔炎の場合はですね、基本的にはまあ、バイ菌による副鼻腔炎で、うん、まあそういう状態になっていることが多いのでですね、バイ菌をやっつけるお薬を、まあ、飲んでいただきながらですね。はい、あと、まあ、状況に応じてですね、鼻の粘膜とか、そういったものが腫れてますので、うん、それをですね、まあ、なんていうのかな、腫れを抑えてですね、うん、で、先ほどその、鼻と副鼻腔っていうのが繋がってるんですけど、はい、そこから、その副鼻腔の中に溜まっている、うん、まあ、汚い、鼻水とか、はい、そういったものを外に、鼻から出してあげるような、う
ん、はい、
ことをこう、助けてあげてですね、うん、それで治療するという形になります。
そういった処置をする
わけなんですね。そうですね、処置をしますね、うん、はい。
で、それを終わったら、大体、どれぐらいの期間で治るものなんでしょうか。
そうですね、実はですね、急性の副鼻腔炎もですね、うん、この、副鼻腔ってところ、なかなか炎症が治りにくいところではあります。
そうなんですね。
やはりですね、そうですね、まあ、非常に、バイ菌をやっつけるお薬の、まあ、効果がいい方だと1週間とかで良くなる方が多いですけど、だいたいやっぱり2週間とかですね、うん、それぐらいですね、やっぱちょっと症状が続く方は多いですね。はい。
急性がこういう形で治療もしていく、
ね、
ということなんですけど、じゃあ、急性があれば慢性もあるわけですね。
そうです。はい。うん、急性もあれば慢性もありまして、まあ、熱とかですね、うん、そういった、あと、ま、非常に痛い、とかですね、そういった症状は落ち着いてるんですけど、はい、まあ、汚い鼻水がずっと喉に流れてくるとか、うん、鼻の中にですね、ずっと、まあ、嫌な匂いがずっと残っているという場合の症状ですね、これがですね、3ヶ月以上ですね、続くと、うん、慢性副鼻腔炎っていうふうな、診断になります。はい。
まあ、そう、最初は、とっかかりは急性のものが、
はい、
これしっかり治療しててもそういうふうに3ヶ月続くっていうことなんですか、それとも治療したり良くなったからちょっとしなかったり、
はいはい、
とかっていうのを繰り返して慢性になっちゃうっていう、ね。
はいはい、はい。これはですね、これ実はですね、うん、両方あるんですね。まあ、ほとんどの方はですね、うん、まあ、要するに、まあ、急性であれば、しっかり治療すればですね、その時点で、まあ、良くなる方が多いんですが、副鼻腔っていうところがですね、実は結構複雑な構造をしてまして、うん、鼻の形とかでですね、うん、どうしてもですね、こう、溜まったものが出にくい、方とかがですね、結構、まあ、いらっしゃるんですね、はい。で、そうすると、きちっと治療してるにもかかわらずですね、なかなかそこの炎症が良くならずに、慢性になってしまう方っていうのもいらっしゃいます。はい。
これ3ヶ月以上も続くと結構きついですね、
そうですね。かなりご本人、ご本人というか、患者さんですね、きついと思いますね。はい。
じゃあそれはまあ慢性、まあ急性の先ほどの治療法とは違う、また治療法の仕方が、
ね。そうですね。はい。慢性副鼻腔炎もですね、うん、基本的にはですね、まあ、ばい菌をやっつけるお薬とか、先ほどちょっと鼻の腫れをですね、引くお薬とか、あと、まあ、いろんな処置でですね、溜まってるものを出しやすくしたりとかっていう処置をさせていただくのは共通してるんですけど、はい、やはり、そういった、まあ、保存的な治療って言いますけど、うん、そういったことが治らない、それで治らない場合ですね、うん、やはり手術とか、そういったことを加えてですね、うん、治療することがあります。はい。
うん、手術をする。
そうですね、
はい。わけですね。先生、手術って、鼻の穴から、メスとか入れてやるんですか、
はい、あ、そうですね。昔はですね、実は口の、唇の後ろですね、
はい。
それをですね、こう、切ってですね。で、
ベロンって開け
そうですね。で、ほっぺたの表面というか、うん、骨をですね、こう削ってですね。
は
い、そこから、副鼻腔に入ってた時代もあるんですけど。
結構大手術ですね。
そうですね。昔の手術は結構そういうのがありました。はい。ただ、今はですね、鼻の穴の中から、はい、内視鏡って言ってカメラを入れてですね、うん、それで、副鼻腔っていうのが、まあ、鼻につながっているんですが、うん、そこの部分っていうのがですね、非常に蜂の巣みたいになっているんですね。う
ん、で、入り組んで。
そうなんです。入り組んでて、うん、さらにそこの通路がですね、実はまあ、腫れたりしてて狭いので、うん、そこをですね、まあ、壁を壊して、大きな通路にしてあげて、はい、先ほど4つ、お部屋があったというふうに、お話しさせていただきましたけど、はい、この4つをですね、まあ、1つの、はい、まあ、大きなワンルームみたいな形に、作り変えてあげるっていうことですね。はい。そうすると、鼻の中にですね、いわゆる、まあ、空気の入れ替えが、よくできるようになってですね、で、溜まったものも、まあ、出やすくなるっていうふうな形を、作り上げてあげるっていうのが、まあ、そういう慢性の副鼻腔炎ですね。そういったことには、必要な方もいらっしゃいます。はい。
あ、そうなんですね。先生、そうなると、
はい。
最初に、副鼻腔の役割って言ってた、
そうなんですね。そうですね。はい。
の機能が、
はい。
だって、
そうですね。ね、あ、確かに。
変
わってくるんじゃないかとか。
そうそう、無駄にその形じゃなかったと思うんですけど、
うん、
変わってくるって
ことも。そこなんですよね。で、実質ですね、その副鼻腔の手術をですね、うん、今、やってきててですね、まあ、最近の手術っていうのは、先ほどこう内視鏡で鼻の中からっていうのが、いうふうにお話しさせていただきましたけど、うん、ただ基本的にですね、鼻の、粘膜、ですね、はい。それはですね、うん、残した状態。綺麗にですね、
はい。
壁は取っ払うんですけど、うんうん、鼻の粘膜は残した状態で、うんうん、で、まあ、排出、溜まったものを綺麗にする、
うん。
通路を作ってあげるっていうことで、うんうん、まあ、大きな整理、
うん、
整理っていうのはすいませんね、役割ですね。
はいはい、
鼻の役割は壊さないように。
壊すね、そうですよね。
副鼻腔炎を壊さないようにするっていうことで、うん、やってますので、うんうん、例えば、副鼻腔の手術の後にですね、うんうん、非常にその、匂いがしづらくなったとかですね、うんうん、そういったことはないですね。
あ、なるほど。
はい、
安心して、
手術
して、
はい、そうです。
大丈夫だということですね。
大丈夫です
ね。
はい。
はい、わかりました。じゃあ、先生、この今、急性と慢性の副鼻腔炎のお話をいただきましたけれども、それ以外にもあるんでしょうか。
はい、実はですね、こういったばい菌に感染して起こる副鼻腔炎以外にですね、うん、何個か あの、はい、特殊な副鼻腔炎があります。はい、まあ、喘息とかを持ってる方がですね、うん、いらっしゃると、実はまあ、特にですね、痛み止めとかに、はい、喘息を、引き起こす方はですね、うん、鼻の中にですね、まあ、鼻竹って言ってですね、
はい、
まあ、ポリープと言いますけど、
はい、
クラゲみたいなですね、ブヨブヨした、ものができる方がいらっしゃいます。で、こういった、鼻竹ができて、副鼻腔炎が起こるっていう特殊な。
この鼻竹が炎症を起こすんですか？
鼻竹はですね、実は炎症というよりは、なんて言うんですかね。鼻竹がこうできてくると、先ほど言った副鼻腔っていうところの、
はい、
あと鼻のですね、うん、通り道をですね、うん、塞いでしまうんですね。
はいはい、
そうすると、その中で、また、まあ、換気が、
うん、
空気の入れ替えが悪くなって、まあ、湿っぽくなって、
うん
悪くなる。
うん、
副鼻腔炎になってしまうっていうことですね。はい、ただ、きっかけ自体がその、
喘息の。
喘息とか、にできる、お薬、ですね。
痛み止め。
痛み止めとか、うん、そういったもので喘息を起こす方っていうのは、うん、そういった鼻竹ができやすい体質なんですね。で、ちょっとそれに似たような形でですね、
うん、
鼻の喘息みたいな形で、
うん、
こういったポリープが、
はい、
すごくできやすい体質の方っていうのが、実は最近、
いらっしゃるんですね。
いらっしゃってですね、うん、この場合が非常に治りにくい、好酸球性副鼻腔炎っていうですね、
うん、
鼻の中にいわゆるポリープが非常にいっぱいできてしまって、それで副鼻腔っていうところが埋まってしまうっていうような病気があります。で、こういったものがちょっと特殊なものでありますね。あとは、バイ菌から、さらにカビですね。
うん、カビ。
カビが、
カビはよく聞きますね。は
い、副鼻腔の中に、うん、まあ、カビが潜んでしまって、うん、副鼻腔炎が全然治らないという方もいらっしゃいますね。
先生、でもカビって、もう、日常でも空気中に何千種類、
はい、
もっとすごい種類の、
あると思います。
あるじゃないですか、はいはい。それを普通に私たち吸ってますし、はい、でもそれは元気な時は全然、大丈夫なんだけれども、
ね、
というところですよね。
そうですね。
そのカビが悪さするときっていうのは、やはり自分の免疫力も
落ちてることが多いと思いますね。
そういった、まあ、それが、こう、繁殖しやすい
体質。そうですね。体質。そうですね。結局、
うん、
まあ、空気の入れ替えがですね、うん、悪い状況になってしまう方っていうのは、うん、まあ、慢性化しやすくて、うん、さらに、まあ、カビが入ると、そこでカビが、増えてしまうっていうような形だと思います。
悪循環ですね。
そうですね。そういったことがあると思いますね。
う
ん、
じゃあこの特殊な副鼻腔炎も同じように、まあそういう菌を抑えるお薬だったりとか、手術という形での治療法になってくるんですか？
ですね、特殊な副鼻腔炎に関してはですね、はい、実はですね、カビに関して言えば、
はい、
実はですね、なかなか飲み薬とかで治らないので、
うん、
カビの副鼻腔炎の場合は、手術です。
はい、手術、
はい、手術になります。あと、先ほど、まあ、喘息を持ってて、鼻竹が多い方。うん、で、まあ、似たような形なんですが、難病になっている鼻竹、要するにポリープでですね、
はい、
鼻の中が全部埋まってしまうような好酸球性副鼻腔炎っていう方は、うん、
はい、
基本的にはですね、まあ、飲み薬は、バイ菌をやっつけるお薬ではなくてですね、
うん、
ステロイドって聞いたことありますかね。まあ、アレルギーとかですね、あと、まあ、炎症とかを強く抑えるお薬があるんですけど、
うん、
こういったものを、まあ、内服で、
うん、
非常に症状が強い場合は、
はい、
少し短期間なんですが、
うん、
飲んで、鼻竹を縮めてあげる。
縮めて。
はい。ただ、それだと限界があるので、
うん、
最終的には手術と組み合わせてですね。
組み合わせ
て。はい。それで、先ほど、まあ、慢性副鼻腔炎のところでもちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、鼻竹とかを全部取ってあげてですね。
うんうん、
それで、鼻の中を、まあ、いわゆるワンルームみたいな形で、
うん、
空気の入れ替えができる構造に作り変えてあげる。
作って。
はい。それで、うん、まあ、飲み薬と合わせ技でですね、うん、治していくっていうような形になります。はい。
そうなんですね。先生、じゃあそうやって、まあ、治療して、うん、まあ、症状も改善され、うん、まあ、治ったという形になった方々も、
はい。
また、 なる可能性はあるんですか？
ですね、バイ菌に感染した、うん、急性副鼻腔炎、まあ、急性副鼻腔炎はあれですけど、うん、まあ、慢性副鼻腔炎の方とかはですね、うん、手術までやれば、うん、まあ、再発する可能性はぐんと低くはなります。うんうん、でそういう方は、まあ、手術後ですね、しばらく様子を見て、そのまま、うん、治る方、非常に多いんですけど、うん、実は特殊な副鼻腔炎の、この好酸球性副鼻腔炎とかですね、そういったものはですね、はい、実は、手術も組み合わせても、治る率が、残念ながら3割を切ります。はい。
そうなんですね。
はい、だから、あと残り7割の方は、うまく付き合っていくしかない。
そうですよね。
はい、
症状を抑えながら。
抑えながらですね。で、そうですね。まあ、一度、まあ、いろんな、その飲み薬とか、ステロイドとか、手術とかをやった後にですね、うん、その状態をできるだけ維持できるように、うん、まあ、長くですね、はい、付き合いながら治療しないといけないっていう現状があります。
うん、
これはもうちょっとかなり特殊なので、
はい。はい、いや、私もすごく鼻炎はなかなか長く治療するのに時間かかるよっていうことは聞いたことがあるんですけれどもね。はい。じゃあ先生、今までの流れをちょっとまとめて最後にお伝えいただけますか？
そうですね。はい。まあ、副鼻腔炎ですね。大きく分けますと、急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎。それと、まあ、後半にちょっと話させていただいた特殊な副鼻腔炎というもので分かれます。で、急性副鼻腔炎に関しては、まあ、症状を疑ったらですね、早めに受診してですね、早めの治療をすればですね、ほとんどの方が、まあ、2週間とか、それぐらいで、うん、まあ、慢性にならずにですね、治りますので、早めの治療っていうのが大切かなというふうに考えています。
はい。
で、慢性副鼻腔炎の場合は、残念ながら治療は長期を要します。ただ、焦らずですね、手術を含めた治療で、まあ、根治を目指すことができますので、慢性副鼻腔炎の場合は、まあ、各ね、耳鼻科医と、ちょっと相談しながらですね、はい、まあ、場合によっては手術も考えながら、うん、まあ、根治を目指して治療するっていうのが大事かなということ、はい、
根気よくですね。
そうですね。うん、で、最後に、まあ、特殊な副鼻腔炎。まあ、非常に数が多いわけではないですけど、こういったですね、副鼻腔炎もあるっていうことを知っていただいて、それに関しては、まあ、なかなか治しづらいものもありますけど、耳鼻科医と相談してですね、まあ、できるだけ、いい方向に、保てるようにですね、はい、治療を続けていくっていうことが大事かなというふうに。まあ、その特殊な副鼻腔炎があるっていうことを、まずは知っていただきたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。本日は、琉球大学医学部附属病院の耳鼻咽喉科、山下由佳先生をお迎えして、副鼻腔炎についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。